白芸ラジオもっこもこパレード、
暇なおじさん大募集。
あなたは一人じゃない。
もこパレでは仲間になってくれるおじさん大募集中。
女子供も大好きです。
あなたに夢はありますか？
一緒に夢を叶えましょう。
なんと今が大チャンス。
幹部になるのも夢じゃない。
中には会社を買った仲間も。
僕の夢はカフェの経営です。
そこのおじさん、
今がチャンス。
一緒にラジオを盛り上げましょう。
白芸ラジオ
もっこもこパレード。
中近東ラジオ。というわけで中近東ラジオ第35回スタートいたします。お相手は私もっちでございます。
おい、水害怖いですね。エニグマでございます。
怖いですね。
水害
が怖いんですか？
水害怖いですねって聞こえませんでしたか？すいませんね。すいませんね。
はい、喋っていいかな。
どうぞ。
あれ、あ、いや、そうやった。じゃあふんさんお願いします。
あれ、もっちさんいろいろごめんね。デルデルもっちょです。
どういうこと？
いろいろ、
なんか今日はすごく謎の残る自己紹介ですね、皆さん。
まあ、いや今日は
う
ん、何や、
さっき紹介するわ。
そうだよ、ね、
さっき俺を紹介するわ。
あ、紹介していいの？ほんなら、
うん、前回のガンダム会は始まって50分間全く意味がわからず、一応一回は聞きましたけど、もう二度と聞きません。ネヒーです。
それが言いたかったんかい。
俺ガンダム界好きだったんだけど、もう5回聞いちゃった。
結構聞いてるな。
僕も好きでした。
誰？
あなたは誰？
誰？
自己紹介もせずに声が
全然これ。
はい、
あれ、導入なしで入ってきたね。
すいません、ちょっと呼び込みしてから、ね、入ってもらおうかなと思ったんですけど、まあ、先にちょっと声が入ってしまったので、では、今回の、はい、ゲストの方をお呼びしたいと思います。どうぞ。
はい、全国の中高生の気分が抜けきれないおじさん、おばさんたちに送るネットラジオ、大人の学校の、今日は休日だったので、家族と一緒にいましたので、一度もオーナーにしてないので、今でもビンビンの赤なめと申します。
よいしょ！
よろしくお願いします。
男だね。
素敵、素敵。
男だね。
というわけで今回は。
普段一日、あ、すいません。
あ、かぶった。
普段、かぶりましたね。普段一日二回してるので、ちょっと今日は、ちょっと早く終わらせて、オーナーにしたいなと思
います。へぇー。オーナーに大事。
はい、ありがとうございます。
赤なめさんっておいくつなんですか？
僕は34です。
あ、若っ。
最年少や、じゃあ。
まあ、34になっても、1日2回オーナーに
します。いや、できる、できる、できる。34ならできるよ。
まだまだいけますよね。
ちょっと待って、その話すると MC が黙るからさ。MC が黙るからさ。もうそれ、もうちょっと置いといて進めよう。
すいません、どうぞ。はい。お願いします。
よろしいでしょうか？
うん、いいよ。うん、いいよ。頑張って。
ここで、もち頑張れ。エッチなのが、って言うんかなと思ったけど、違かったんだね。
エッチなのはいけないと思います。
もう遅いわ。遅いわ、もう色あせ感がすごいわ。
いや、全然、なんか、入るタイミングがなかったもんで。
いや、それはもうロボモッチで入らなあかんやろ。
生モッチ来たやんか。
ロボモッチさん常に出演されるんですか？
なわけないやん。
すごいテンション高かったですよね。
ちょっと不評なので。
あ。
いや、使いどころを間違えたんですよ。
対応しきれないだけでしょ。
あれ対応できんやろ、あれ。
無理ですよ。
あんなん無理やわ。
はい。
そこまで言ったれや、もう。
よろしいでしょうか。
はい。
MC 黙りきりやないか、はい、ずっと。
はい、というわけで、じゃあ、中近東ラジオ第35回。始めていきたいと思います。
はい、
お願いします。
お願いします。あ、しまった、カッセルさんのこと何も喋ってないな。
いやいやいや。
ボンクラ、サブカル、キチガイ、オタク、何かをやってるライブシアターナンバ8で、大阪ミナミの秘密基地ナンバ秘密クラブから歩いてくる大阪千日前みそのビル2階ナンバ白ゲイ。
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しいトークはもちろん、絞れたサンダシー気候情報ももっこりたくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダヘテレイディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。
一緒に住んでないけど。
中近東ラジオ。
というわけで、ちょっとバタバタした感じで前半始まりましたけれども、
はい、
ちょっとオープニングで今回まだカステルさんがいないということを言うのを忘れてましたけれども、とりあえずは、このメンバーで進めていきたいと思いますが、
はいはい、
今回のゲスト、ポッドキャスト、はい、大人の学校から、あかん、
はい、あかん、あかんで、
あかなめさんにお越しいただきましたが、
はい、
では早速ちょっと、あかなめさんの、
はい。
根掘り葉掘り聞いていきますか。
はい。どうぞ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。というわけで、あれ皆さん。
は
い、何か。
大人の学校ってですね、メンバーは何人なんですか？
あ、
メンバー。
大人の学校は、はい、僕を含め、メンバー、はい、何人いるんですかね、ちょっとわかんないですけど、いろいろ。
赤ちゃん、ギャン泣きしてますけど、大丈夫ですか？
すいません。
音が入ってますけど。
すいません、大丈夫ですかね、これ。
大丈夫ですかね。
はい。神さんが今、怪してるんで大丈夫だ。こっちは大丈夫なんですけど、音源的に大丈夫なんですか？
じゃあ大丈夫です。
大丈夫です。
大丈夫です。
いや、大丈夫です。
皆さん気にしないでください。
はい、
そのまま流します。
ここ
そのまま流
します。なんか音源に幽霊の声が入ってたとか、っていう話ありましたよね。
ありましたね。
はい。うちの赤さんは生きてるんで大丈夫です。
これは幽霊じゃないんですね。
はい、大丈夫です。はい、さっき回ってきたんで。大人の学校はですね、
はい、
すいません、ゲストで入れさせていただいて、今日よろしくお願いしますが、大人の学校はですね、サラリーマンの僕は赤鍋を中心に、僕の友人だったりだとか、
はい、
友人以外は多分いないですよね。知り合い。
じゃあ友人や。
友人ですね。
若いやん、高校の。
はい。と、中高生の気分が抜けきれないおじさん、おばさんのために、一息つけるような、うん、月曜日から頑張っていこうと思っていただけるような話を、毎週お送りしているネットラジオなんです。
あ、
で、メンバーは、はい。メンバーは、名前を言っていくとですね、ダルマという、
はい、
男と、はい、モンソンという男と、砂の粒という男、デスマスク、ハヤト、まあ、いろいろいるので、多分、七八人いるんですかね、僕以外。
へぇー。
はい。
そんなにいるんだ。
そうですね。その時々なので、増やしていきたいなと思ってます。
あ、増やしていく方向なんですね。
はい。ちょっとこれは言っていいかわかんないんですけど、エニグマさんも大人の学校のメンバーとして、今後、
あら。
出演を。
はい。あら。
お願いしたいなと思っております。
2本目のラジオが。
あら、
ついに。
え ?2 本目、3本目。
大人の学校最年長として。
こんなクソジジイでいいんですか？
クソだけ呼ぶんや。ジジイは認める。ジジイは認める。
このうんこジジイでいいん
だ。ガンダムの話とかプラモデルの話をしたいなと思ってますよ。
専門分野ですね。
いや、もともと私、ダルマさんと話がしたかったんですよ。
そうなんですよね。うちのダルマの方はですね、はい、エニグマさんのことが大好きで、しょっちゅううちの番組でエニグマさんの名前を出すので。
わ、すごい。ファンが、ファンがついてるわけですね。
いや、ていうか、ダルマさんしかガンダムの話よりできないだろうっていうのが。大体、
そうですね。はい。
だるまさんが転んだの方で、
はい。
うん、最初はそんな言ったんやけど、あれはもうあくまでもだるまさんが一人でやるっていうのはもう決められてるんで。
ああ、そうか。そうなんです。すいません。説明がある必要かもしれないんですが。
いや、
いいですか？だるまという人間は一人でポッドキャストだるまさん転んだっていうのをやってます。
はい、
今のところ2個しか音源は上がっていません。
やっぱりそうなんだ。いや、でも。いつまで経っても上がってこないから、あれ、はい、とかって思って。
ずっとシナリオは書いてるらしいんでね、あれ。
あ、そうですね。そうですね。大人の学校は基本、シナリオとか全くないんですけど、あれはシナリオを考えて、収録一人でして、編集もすごい時間かけてやってるみたいなので。
へぇ、全くあれは別物なんです。
別物ですよね。大人の学校の影の部分と思っていただければいいと思います。
影なん
です。負の部分と、はい、思っていただければいいと思います。
大人の学校は、
はい。
主に何の話をするんです
か？主にですね、聞かれてる方はわかると思うんですけど、基本的に社会問題でしたり、あとは常々、はい、子育てをしていて感じることでしたり、生活をしていく上でなんか気づいたことを語り合っている感じですね。
結構ね、環境音がガンガン入ってきてますけども、はい、やっぱり外で撮ってるんですかね。
はい、すいません、外、居酒屋が多いです。
居酒屋でした。
は
い、そしてもう一個謝らないといけないんですが、なぜか、下ネタが多いってすごく。
ああ、ね、それは謝ってください。
はい。
いけないと思います。
エッチなのはいけないと思います。
いや、人様の番組に。
君らの何を言うてんねや、
だって、どこぞの誰かがそれ言うててんもん。
誰がそんなこと。
どこぞの誰か。
どこぞの誰で誰やねんな。
どこぞの誰かがエッチなのはいけないって言うたのよ。
どこぞの誰かは黙っちゃうし。
いやいや、それはしょうがないよ。うちのメンバーが言うのはええけどな。なんで他人さんの番組をどうこう言う必要があるのよ。
引用してみただけです
よ。あ、引用なんか。
ちなみに、これからですね、
はい、
今後配信していく話をちょこっと言いますと、
お、ネタバレ。
はい、先日僕大腸検査しまして、大腸検査っていうのは、アナルに管を入れて、はい、そうですよ。腸から、ヘルみたいのが入ってるやつなんですけど、
はいはい、
それがすごい、はい、そうなんです、そうなんです。それがすごい気持ちよかったって話をしようかなと思って。はい。
マジか。
日々そういう生活で思ったことを、はい、話している番組です。
要は、アナルが気持ちよかった。
そうなんです。エネマグラを一回試そうと思ってたんですけど、その前に開発されてしまった毛があるなぁと。まあでも、多分上手い人じゃないとダメだっていうの
は。そうですよね。罪な先生ですよね、はい、それはね。
先生に
言ったんですよ。血を外した方が良かったんちゃう？
っていうかね、俺も大腸カメラやったことあるんですよ。
はい。で、どうでした？はい。
まあ、やったことあるっていうから、ちょっと、まあ、わかると思うんですけど、半身になるじゃないですか。はい、半身って
ことか。はい。横になって、はい、膝を抱えるようなポーズというか。
で、ちょっとお尻突き出して、みたいな。
そうですね。はい。
じゃあ今からやっていきますって言って、ちょっと、いきなりは入らないんで、って、はい、ちょっと、指を入れますね。
はい、
じゃあ、行きますよって言って、なんかまあ、ワセリンかなんか塗ってるんですよね。
ああ、はいはい。
ズボズボズボって入れてきたんですよ。
ワセリン、はい、
そう、ほぐすとかそういうこと知らんこの人みたいな勢いで、はい、行きまーすって言って、ズボーって言って、ね、もう、うわ
そんな急にスポーって入って入れてきましたか？
入れてきましたよ。もうだからその、有無を言わさですよ。大丈夫？大丈夫？今大丈夫？みたいな、そんな問いかけもなく、あ、じゃあ行きまーすって、ズボーって言って、うーってなる。もう、まあ、それまでにね、肛門に打つ混入は何度かありましたけれども、
はい、はい、はい、
はい。そんないきなりレイプ感覚な感じで、
躊躇なくぶち込まれたのは、初体験っていう。
本当にね、
まあ、人的やわね。
殴ってやろうかと思うんですよ。
来い！
ちなみに、ネヒさん、事前に注射とか打たれました？
いや、なかったっすわ。
あ、やっぱりなんか僕も知らなかったんですけど、その時、あの、入れられる前にですね、一回弛緩させるような注射を打たれまして。
麻酔みたいな感じですよね。
腕からだったんですけど、そうですね。なんか、これ麻酔薬なんでって言われて、打たれて、多分もう、開いたのかな。そうですね。
開いちゃうか、
はい。開いちゃったのかもしれないなと思って。
そうかもしれないね。
は
い。やっぱ、あれじゃないですか、病院によっていろいろなんじゃないの、ね、だから、
ああ、そうですね。
やり方っていうのは。姉さんがいたとかはもう、運が悪かったとしか言いようがないやん。おりゃーみたいな感じで。
俺はもう、乱暴ですね。
初めてやから、それがそういうもんやと思い込むじゃないですか。はい。みんなこの、いきなりレイプされるんやと思うんですよ。
はいはい。無秩序に。
じゃあ行きますねっていう一言だけでレイプされるんやっていうのやと思ってたら、そうじゃないんですね。よかった。
僕はあの気持ち、本当に気持ちよかったんで、先生に聞いてみたんですね。はい、こんないいもんなんですかっていう話をしたらですね。やっぱり上手い人は上手いんですよって自分で言ってました。
ああ。何そのテクニックシャンや
そう。何その風俗上
やっぱり、あれちゃうかな、自分で試してるんじゃないかな。
ああ、なるほどな。
うん。こう置いてたら、痛いな、これこう置いて、あこういった、あ、ここいいな、ここいいな、みたいな感じで。
日々の
多分、暇な時は自分でやってるんじゃない？
ここいいな、あ、ここいいな。
ここいいな、ここいいな、みたいな。
なるほど。
ここもちょっとついてみようかな、ここ、あ、ここいい、ここいい、みたいな。何を言わせんねや。
黙って
る。黙ったで、ほら。
たゆまぬ鍛錬ですね。はい。
もういや、言い出すとことも喋ってませんよ。どうしたもんでしょうね、これ。もう。
藤本さん、すいません。ごめんなさい。
その辺で、
帰ってこい。
ちょっと待って。で、何、大腸検査して何もなかったんですか、
はい、すごいなんか綺麗で。
あ、綺麗で、よかった。
はい。画面も見せていただいて、
ほうほう
もう画面見れる余裕も出てきてですね。
ほうほうほうほう
すごいじっと見させてもらったんですけど、もうピンクですごく綺麗でしたね。
腸、腸ですね。
腸ですね。
腸です。腸です。
腸内会が綺麗かった
っ。
ご腸内綺麗ですね、みたいな。
ご腸内綺麗ですね、本
当に。事前にゴミゼロ運動を進ませてきたん
です。あれなんか、僕知ってたんやけど、あれ、
はい、
これ飲まなあかんっていうやつを、ツイッターに上げてたから。
はい。
あ、これ飲むんや、思って。
あれ、めちゃめちゃ辛いねんで。
う
ん、
辛いですよね。2リットル丸々下剤飲んだんですけど。
そうそう。
ちょっと長いですけど、言っちゃってもいいですかね。11時から検査があったんですよ、昼の。
はい。はい、
で、なんか渡された下剤2リットルを朝6時に起きて、ゆっくり飲みなさいって言われたんですよ。
お
で、僕は、家で朝起きて飲んで、で、会社が渋谷なんですけど、
はい、
渋谷のその病院に行くのに、だ家で飲んで電車で1時間半ぐらいかけて病院に行けばいいやと思ったんですね。
はい。
さすがにそれはまずいだろうと家族から言われまして、はい。で、結局会社に8時半ぐらいに行って、で、そこから飲み始めたんですけど、飲み始めたら会社のその自分のオフィスの部屋からトイレまでの往復がもう激しすぎてですね。もう1リットル飲んだぐらいでもうちょっと漏らしてしまって。
あら。
おー、来たで。
いやでも。
脱粉だ。
脱粉だって。
はい、言うと思った。言うと思った。絶対言うと思った。
脱粉だ。
はい、失礼しました。そんな話でした。
ああ、なるほどね。まあ、会社行って正解やったことですね。はい、電車の中でもう、油汗かからない。
油汗ですよね。一駅ごとに降りるっていう話ですもんね。
それはもう、つかんわ、会社に。
はい、で、下剤も水筒に入れて多分、ちょこちょこ飲みながら行かないと。間に合って
なかった。スポーツドリンク感覚に。
なるほどね。まあ、これはまあ、皆さん参考にしていただいて。
そうですね。
そうですね。
あんまり遠いところの病院は気ぃつけなあかんよと。
あ、そうです、そうです。ああ、まさしく、エニグマさんいいこと言っていただけたんですが、そうやって、今回は、中高生に向けて、下剤は、病院の近くで飲むべきだよっていうのを、教えてあげるような。
あ、なるほど。基準は中高生なんですね、全部。
あ、まあ、あと中高生の気分が抜けきれないおじさんおばさん。
抜けきれないおじさん、おじさんおばさんね。はい。
ほぼそんな人ですけどね。
はい。
おじさんおばさんっていうのは。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。番組の宣伝させていただきまして。
いい
はい。
それでいいの。
いや、もう、かなりいいんじゃないですか。
もう、
ポッチ、ポッチどっかへ、はい、消えたけどね。まあいいや、
ほんと
こ。
はい、なんでしょう。
唐突に使うやろ。
ロボモッチか。
ロボモッチでーす。
あ、まあほっとこ。ほんで、はい、それでですね、まあそんな感じで、あとなんか他に言い残したこととか、他皆さん聞きなんか聞いてみたいことあります？赤なめさんに。おい。
どうぞどうぞ。どうぞ。
デルさんないっすか別に。
赤ちゃん泣きやみましたね。
いやそうじゃなくて。
多分泣き合いましたね。
おっぱいあげたんですかね。
おっぱいだろ。
そろそろ次の話題に行きませんか？
あ、これ出したかったですね。すいませんでした。
まあ、ほっといてですね。
私は、ほっといてですよ。
ほな、まあ、とりあえず、これで、前編これでいいですか？
え、うせやん。
いや、だからないでしょ。何かあるんですかっていう。
質問バンバン受け付けてますんで。
ありますか、はい、って。
だからですよ。
だからですか、
中近東ラジオを聞いてね。
はい。
聞いてって勝手に思ってるんですけど。
はいはい。
その、LGBT 問題を喋ったじゃないですか。
はいはいはい。はいはい。
まあ、同性婚問題を喋ったじゃない
ですか。はい。そうです。
それを、多分それを受けてのツイッターに書いて、赤なめさんが書いてくれてたと思うんですけど。
はい。
赤なめさん的な見解はどうなんですか？
LGBT だけではなくって、いろんな社会における差別というものがなくなってほしいなってずっと思っているんですけれども。
あ、そうなんですか？
はい。そうなんですけど、でもどうしても、その LGBT の会でも出たかもしれないんですけど、どうしても人に対する区別意識というか、差別意識っていうのは本当は分かりやすいんでしょうけど、それはどうしても拭いされないし、それが理性で抑えられたりと消すことができるんだったら、そもそも戦争はもうないはずだと思うんですよ。
ノーウォーと。
はい。ノーウォーのはずなのに、これぐらい戦争がもうずーっと続いてるっていうのは、やっぱりどうしても差別意識っていうのはあってしょうがないというか。
そうなんですよ。
はい。消え去ることができない問題だと思うんですよね、うん。問題というか、その存在せざるを得ない問題というか。
そう。俺もね、それを言いたかったんですよ。
はい。はい、そうですよね。そう。それを理解した上で、
そう。
どう付き合うかっていうことだと思うんですね。だから、
いいこと言う。
気持ちの中では差別しちゃうなっていうところを、社会に出て、なんだろう。その人たちと付き合うっていうことは、その差別意識をまんま裸にして出すっていうのはやっぱりおかしいことで、そういう、なんだろう、私とは違うっていうふうには、頭では思っちゃいますけど、でも仲良くしましょうねって握手をするのが社会だと思うんですよね。
うん、いいこと言う。
だから、むやみやたらに、なんだろう、差別は絶対いけないとか、その、
そうそうそう。
なんか考え方が違う人のことを、絶対もう、盲目的にそんな疑っちゃダメだよとか違う人だって思っちゃダメだよなんていうのは極論なのかなと思うんです。
そうなんですよ。だからね、まあ、
はい、
俺なんかその、まあ差別される側の人間ですわ、一応。
そうですね。でも
大衆の
大勢に対してはっていう
ことです、ね。そうそうそう。でも、いや、差別、まあされて別に当然ですよねっていう。うん、思ってるんですね。
そうですよね。それは、そうですよねっていうのは失礼に当たるのかもしれないですけど。
いや、全然そうなんですよ。でも、
性の問題だけじゃなくてもありますよね。
その、巷のね、
はい。
これを言うたらまたちょっと、
掘り返しますね。
いや、掘り返すというか、まあ、敵を増やすかもしれないんですけど、はい、LGBT 問題を叫んでる人間ってね、
はい。
もう、そこを、結構、なんでやねんって言って、俺たちも、あなたたちと同じ立場の人間なんですっていうのを、うん、なんか言いすぎるよねって思うんです。
ああ、そうですよね、うん。
で、そういう人らって、なんていうかな。まあ、前の回でも言ってたけど、まあ、その自分らは異常やっていうのを俺は ガンと押したんですけど、
はい、
でも自分らは同じ人間やっていう限りは自分ではそれが正常やと思ってるんですよねっていう前提があるじゃないですか。
はいはいはい。
なのに正常やとなんで自分が思ってんのに、うん、なんで差別するのって言うのっておかしくないと思って。
だから結局その差別する側の気持ちを全く理解できてないっていうことは。
っていうかなんていうかな、その正常やと思ってるんやったら別に何も叫ぶことなくないと思うんですよ。
うん。
だからそのヘテロの人たちがですね、
はい、
俺たちは異性愛者なんだって叫ばないじゃないですか。
そうですね。うん。
でも同性愛者の人は同性愛だけど、お前たちと同じ人間なんだよって言って叫ぶじゃないですか。
はい。
っていうことは自分はどこかでやっぱりちょっと異常感覚を持ってるっていうことじゃないのっていう。
うん。あとはそのヘテロの人たちは差別を受けることがない。差別をされることによって弊害を受けることがないと思うんですけど、その同性愛者の人は差別をの、その、まあ、
受けがちですもん。
差別的な弊害を受けますよね。例えば、なんか、誹謗中傷をされたりとか、そういうことに対して、差別をなくすという、なんだ、わかりやすい一言でも片付けてるというか、
はいはい、
そんな
気は、ね、
はい。
同性愛の人間が叫んだところで仕方がないんですよ。
はい。
異性愛の人が叫ばないと意味がないんですよ。
うん。
でも異性愛の人は、あんまそういうことを別に叫ばないじゃないですか。
うん、
まあ、叫ぶとしたら、不女子ぐらいですわ。
うん。あ、はいはい。異性愛の人が、同性愛差別をやめましょうって叫ぶっていう。
そうそうそうそうそうそう。
はい。
っていう運動って、まあ、そういう参加してる人ももちろんいるでしょうけど、
うん、
でも、そっちの立場の人が叫ばないと、
うん、
なんか同性愛の人間が、それを叫んだところで、なんか、ああ、なんか騒いどるなーっていうので、終わるっていうか、あーはーはー、はいはいはいはい、みたいな。
はい。
で、多分異性愛の人にとったら、あ、同性愛者がなんか叫んどるわっていうので終わるっていう。
うん。
結局、なんかそれで、ちゃんちゃんって言って終わって、はいはいはい、あ、同性愛がね、同性愛でしょあんたって言って終わるっていう結末が俺結構見えるので、
うん。
じゃあやっぱりその、じゃあ差別されて生きるものって言って生きてる方が楽じゃねっていう。それで丸く収まってきたんやから、今まで。
うん、
それで良くないかなっていうのが俺の主張なんですね。それを言いたかったんですよね。だから同性婚っていうのは、まあ、その、なんていうかな、その、ヘテロの人に認められてる制度やねんから、同性愛でも認められるっていうのは、はい、その、平等っていう部分では、俺は賛成というか、まあまあ、ありじゃないかなとは思うんですけど、はいはい、でもその、別になんか、いたけだかに、その、運動しようぜっていうのを、なんかね、っていう話をちょっと、
はいはい、
その、この間の会ではちょっとしようかなって。
あ、言い残した部分やね。
そうそうそうそう。
私が遮った部分やね。
そう。だから伝わりきらんかったなと思って。
まあ、そうです。伝わりきらないですよね。そうですね。僕も今、その、ネヒさんの話を聞いて、同意する部分もあるし、あ、でも、ちょっと、側面が違うのかなと思うこともあるし、とか。
うんうんうんうん、それはもう、だって考え方です
ね。そうですよね。はい。
それはあると思うんですけど。
僕は、いいですか？
いいですよ。
結局、レズとゲイの集の話なんですけどね。
うん。
結局、当事者が結局手を挙げないと結局一生わかんないよって話になっちゃうと思うんですよ。いくら他人が気づかないといけないよねって言っても、結局、それに気づかない人ってすごいいるんですよ。なので、それに対して声を上げるっていうのは、決して悪い行為ではないのかなって思うときなんですよ。わかんないんですよ、結局。自分もそうなんだけど、僕、ゲイじゃないからわかんないんですよ。
うん。
うん。ただ、そういう気持ちもわかんない。なので、そういう気持ちを伝える場っていうのは絶対欲しいんじゃないのかなっていうのは思うんですけどね。それが方法と手段としてどう思うかっていうのはわかんないんですけども、
あと僕もちょこっとそこで同じことを思ったのでいいでしょうか。
はい。
さっきネヒさんが言ったその同性愛の人じゃなくてその異性愛の人の方が同性愛認めましょうよって叫んだ方がいいんじゃないかっていうことに関してなんですけど、
うん、
僕もやっぱりそのやっぱり当事者じゃない人がいくら叫ぼうがやっぱり何を言ってるんだろうな知らないくせにっていう風に見てしまうのかなと思うんですよね。
あのこっち側の人間がってこと？
いやそれは異性愛者
あ
というかまあ対衆としてというか
はいはい
いやそのあだからその叫ぶことのまあ重要さはわからないですけどどっちが伝わりやすいのかなと心に響くのかなと思ったらやっぱり当事者の人たちが話してることの方が僕は伝わりやすいし理解されやすいんじゃないかなと。
ああそうなんだ。
なんかマタハラの問題と似てるのかなって思っちゃったりする時があって。
マタニティハラ
スメント。そうそうそうそう。結局妊婦しかわかんないじゃないですか苦労って。
そうですよね。うん。
ここをこうした方が楽、こうした方が売れたら嬉しいっていうのは、うん、妊婦にしか絶対わかんないんですよ、
うんうんうん。
男の俺にはわかんないんですよ。多分、うん。言ってくれないと。
そうだよね。
だから、それもね、だからその、言う人間もいて、うん、で、それを支持する人がいないと、支持する人間が妊婦ばっかりやったら、意味がないんですよ。
う
ん、
もう、マタハラはほとんど妊婦ばっかりですよね。
そう、だから、その、マタハラっていうのも、その、男なり、まあ、妊娠してない女の人なりが、それを支持してあげないと、何にもならないんですよ。
うんう
ん、っていう部分で、ゲイも、ゲイとかレズとかっていうのも、やっぱり、その、ヘテロの人が支持してあげないと、どうにもならない。
僕の中でね、その支持させるための法律化っていうのはありなんですよ。
ああ、そうなんや。
支持させることによって、教育機関が変わるのかなって。それこの、うん、なんでかないつだっけかなそれこそ他のセッション2エディットで言ってた話で、なんで法律化させるんですかっていう話になった時に、法律化させることによって、そこから教育機関が変わってくる。なので、小さい子供たちに、そう、異性愛者に対する目が違ってくる、うん。そういうことを先生が教えられるっていうのが、一番の強みじゃないのって、確か言ってた記憶があるんですよ。
まあ結局、教育に入るかどうかっていうの
は、ね、そう。
子供たちの教育っていうのは、そこから入るんだから。
だから、
そうですね。うん、
その、意見もわかるんやけど、なんか、俺の中で、その、LGBT と妊婦さんってやっぱ違うよなっていう。妊婦さんは、やっぱり俺は守ってあげないといけないのかなと、なんか、俺の中で思うんですよ。うん、でも、別に、レズとかゲイは国が守らなくてよくないっていう、
うん。まあ、でも、あれじゃないですか。それは、ネヒさんが当事者であるからっていうこともあるとは思うんですけど、あと、大人
でも守ってくれって言うてんのって、はい、当事者なんですよね、割と。
例えば、その、
守ってくれっていう言い方は、あれかもしれないけど、はい、その、分かってくれっていう。
はい。
稲葉明的な分かってください的な。
何それ
あ、ちょっといいですか。
はい。
はい。
カステルさんがスカイプ入りましたというメッセージが入りました。
はい。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
カステルさん、お久しぶりです。赤なめです。
入っていい？
入ってない。まだ入ってないですね。
ヒグマさんが呼ばないと。
まあまあ、
ね、今呼んでます。
ただいま、カステルさんを。
今呼んでます。
召喚中で。
歌います？
じゃあまあ、この、カステルちゃんを呼んでる間に結論をつけますけど、
はい。
まあ、その、差別意識っていうのは、まあ、やっぱり人間なくならないよねっていう。
はい、そう思います。それはあ、だから、
あれ？
挟んじゃってもいいですか？
いいです。
すいません、前に出ちゃって。で、さっき、デーゼルマッチョさんがおっしゃってた、その、教育に関して変わっていくっていうことは、僕もすごく大事だと思っていて、差別がどうしても意識の中で残るっていうことを前提として、そういう、まあ、制度だったりとか、教育機関の方が、なんだろうな、それを前提に変わっていくんであれば、子供たちが、なんだろう、の理解が、今の僕たちよりすごく進むんじゃないかなとは思うのと、
うんうん、
ネキさんは、 同性愛の方だと思うんですけど、はい、もう大人じゃないですか。はい。でも、小学生の時にその、気づいてしまった子供とか、まあ、同級生にそういう子がいるとか、に関してはやっぱり社会の方が守ってあげないといけないんじゃないかなと思うんですよね。
そうですか。
はい。さすがに自分でそれを認めて友達にとの関係性を、穏便に進めていくっていうのは結構大変なのかなって勝手に思っています。もしかしたらみんな当たり前にやってるのかもしれないですけど。
どうなの？ちょっと思うことは、まあ教育機関って言ったんですけど、結局いじめってなくなってない部分がある。
そうなんですよね。
だから、はい、それって絶対差別意識は絶対にある。どっかである。うん、僕の中である、
うん。そういうもんですよ。
そう。結局、うん、教育で教えたからといって、
そうなん
です。なくなるっていうことはないんですよ。ただ、やらないとできないのかなっていう部分はあると思うんですけどね。
やり続けるというか。
俺が言いたかったのは、その差別意識っていうのはもうなくならないわけやから。
多分絶対なくならないですよ。
なくならないから、その自分が、まあ、その同性愛やっていうのも早い段階でも気づいたとしてもね。
はい。
でもそれはもう自分で守っていかんと仕方がないってことやから。
うん。
だから、でもそこに、いや、私は国に守られてるんですっていうような言い草をしだす子供が出てきたらね。あなた生きていけないよっていうことなんですよ。
ああ。
そうそう。だからもう差別がなくならない以上、国に守られてたからって、じゃあ差別をしてた人間がそれはここで罰せられるんですかって言ったらそこまではいかないじゃないですか、絶対。
うん。
でも行ったら行ったで怖い世界ですけど。だからそこを、いやもう、いや、そうですよ、同性愛ですけど、何かっていうぐらいの気持ちを持っていかんと生きていけないんですよっていうことを言いたいんですよ。だから守られてもいいですよ、別に。いいんですけど、その、なんていうかな、LGBT みたいなその、ところで生きていこうとしたら、
うん、
やっぱそれぐらいの心持ちがないと、生きていけないんですよ。
要は、
されてる自覚があった上で、
その差別はされてるっていう自覚の上で、じゃあ自分はどうやって生きていこうかなっていう選択肢っていうのを自分で選ばないといけないんですよ。
要はあれですよね。守られてるからといって安心すんなよってい
う
話です。
そうそうそう。だから守られてるから私は大丈夫とかっていう考え方は、もう自滅しかないと思うんですよね。
人間の心の夢はもっと深いよって話ですよね。
まあそうなんかな。わからへんけど。まあ、LGBT に限ったことで言えば、限ったことで言えば、多分そう、だから自分で自分を守るっていうかな。そういう意識がないと、まあ、だからそういう差別する人間はもう、自分の中で、あ、こいつが人間みたいな感じで、こう処理していかないと、生きていけないよっていう。
僕もそれは激しく同意っていうやつですね。
そうなんですよ。
はい。
だから、その法案とか、そんなんは別にいらなくないっていう。だから、もう呼びかけぐらいでよくないっていう。
それでも欲しいとは思うんですけどね、僕は。
あ、そう。
いろんな意味で。
うん。今日多分その、ネヒさんがおっしゃってるような考え方を、やっぱり理解した上での、その、社会の呼びかけというか、があればいいのかなと思うんですけど、うん、なんか、単純に呼びかけというか、その、法的整備なのかわからないんですけど、それが単純になんか考えがどうこうじゃなくて、その、そういう訴えがあるから、まあそれを単純に認めましょうみたいな話だと、結局、その差別はなくなってない、中でないことにされて、っていうこともありますよね。他の多分 LGBT の問題だけじゃなくて、そういうのって多分多々ずっとあったような気がしますよね。
だから前の回でも、その、エニグマッチが言うてた、その、なんていうかな、そういう LGBT みたいな子を差別する人は軽蔑されるよっていう法整備がね、整ったら軽蔑されるよっていう一言があった時に、じゃあその人を軽蔑させるための、法とかそういうことなんですかっていうのを俺は言うたんですけど、そういうことではないでしょっていう感じなんですよ。 だ結局そういう、なんで、法が整備されたら、それを差別する人が、やーい、やーいって言われる。言われて終わりっていう話じゃないよねっていう。
うん、そうですね。本当の意味で、まあ、差別はなくならないとしても、本当の意味で、住みやすい世の中になってるかっていうのも違くなっちゃうし、うん、その、差別してる人がまた差別されるっていう、負の連鎖みたいなことになりかねないんじゃないのっていう。
ただ単にその、やい、やいやいじゃないわ、その、差別を今までしてきた人がただ口ごもるだけな話じゃないのかなっていう。だから根本的な解決にはならんよね、法整備はされてもっていう。うん、っていうことです。はい、長くなって。
結局、何、結論としてはポイズンなんですか？
ポイズン。こんな世の中じゃ。
いや、そろそろちょっと前半のお時間がなくなってきてしまいましたので、まとめに入っていただけますか。
はい、まとめっていうか、これで以上です。以上、私の主張は、俺の主張になっちゃった。
わかりました。
カナムさんの方から何か。
あ、いや、僕も同じ、話ができてよかったです。
ありがとうございます。
こういう積み重ねが、
そうですね。
社会を良くしていくのかなと。
そうですね。
もう本当に社会派の番組から来たような感じになっちゃいましたけど。
聞いてるか、あれしようっていうね。
はい、そうですね。
社会派の番組、大人の学校、ぜひ、はい、お聞きくださいと。
これで聞きに来てくれる人
皆さんぜひ、お聞きください。
オナリア。はい、アナルの話とか、チンチの話も参加してますよ。
どっちの方がいいの？
はい、わかりません。
声小さいし、はい、
じゃあ前半はこの辺にしましょうかね。
はい
はい
はい、
はい、それでは後半も引き続きお楽しみください。
To be continued。
お願いします。
大人って大人って中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るラジオ、大人の学校。毎週末更新。ビンビンじゃぞ。そこどういう言い方するかちょっと言ってもらわないと困るんですよ。
ビンビンじゃぞ。
結構最高。個人的にどう見てもフェリー。
マッサマンカレーと決まってる。
そう。ほんで、首からシュボーン、シュボーンってカボです。車の中でキープをかけながらそこを一緒に笹山さんとハモる。皆さんこんばんは、ペガです。
ハリー・ハウゼン。
映像と会話が成り立ってる。ペガの屋根裏部屋は、各週目標の不適更新のネットラジオです。こんなんでよろしいんですか、リオさん。寝てますやん。
はい、というわけで後半スタートなんですけれども、後半はですね、デルさんのお話をちょっと聞いていきたいと思いますけれども、何かデルさん言いたいことが、
その前に、
その前に
誰か、
あれ、その前に、なんかおんねん、一人おんねんけど、
そっか、一人入ってきたんですね。
なんか増えとんねんけど、
うん。はい、どうも、朝でも昼でもこんばんみ、カステルでーす。
よど。
こんばんは。
はい、どうもです。すいません。
お疲れ様でした。
はい。はい、ちょっと神さんを寝かすのが遅くなりまして。
知らんがな。知らんがな、そんなもん。
なるほどね。
はい、あ、こんばんみ、カステルさん。
どうもです。はじめまして。
はじめましてじゃないですね。
嘘です。ご無沙汰しております。
ご無沙汰してます。
はい。
よろしくお願いします。
はい、すいません。
お邪魔します。
前半の、実は前半の途中から、潜ってはいたんですが、
はい。
あまりにも、ちょっと、討論に、燃えてたので、私は空気になってました。
すいません。
はい。
The air.
はい。
エアーって、はい、真心を君へです。はい。
もうええねん、そんな。
すいません。
はい。
はい、
あんな見てんねや。
エヴァンゲリオンです。
エヴァンゲリオンですか。
ジルジルマッチョさん。
はい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、前回じゃなくて、この頃、
ちょっとマイクが遠い。
嘘。もしもし。
あ、はいはい。
もしもし。
出ます。 入ってます。
はい。
はい。この前。
奥まで入ってるよ。
やだ。
大腸
です、ね。一覧もいけない。
話進まない。話進まないし。で、この前、嫁と二人でたまたまドラマを見てたんですよ。
はい。
で、その題名が、タイトルがヒート。
ザイルのアキラ。
ザイルのアキラ、アキラが。
HEAT でした。
そうそうそう。フジテレビでやってた話なんですよね。
うん、21世紀最低の視聴率を稼ぐ。
ね。ね、視聴者だ。
そ
うか。
そのドラマですね、これ。
それで最終回に、を二人でたまたま見てて、
はいはい、
ちょっと行き通った、行き通っちゃった話なんですけども。
行き通ったのね。俺も見てましたよ。
それぐらいつまんなかったってこと。
そういう話じゃなくてね、内容的にちょっと、イライラしちゃったのかな、イライラしちゃったんですけども、
伊藤浅香
の内容を、もう言っちゃうんですけどね、火事が起きて、
火事、
はい、消防士だ、消防団だから火事の現場に、
そもそも、このドラマって、ね、火事の関係するドラマですか？
消防団。
消防団ですね。
ああ。
消防団
の火事で、あれですよね、一企業が、あって、その、街の再開発をするっていうので、そこの再開発地区に選ばれた、その街に、その、なんや、会社の人間が、どんな街かっていうのを、調べろみたいな感じで、
はい
はいね、そこの街の消防団に入り込んで、その、再開発が有利に働くようにっていうので、こう、画策していくうちに、その、画策するその、アキラが、消防団の人間の、そうそう、消防団の人間の人間性みたいに撃たれて、やっぱこの街には再開発は必要ないんじゃないか、みたいなんで、こう、ドギマギするみたいな、
ね。そうですね。はい、ここまでは良かったんですよ、僕的に。はい、どうでも良かったっていう話なんですけど。まあ、
それがメインじゃないですか。
メインじゃないです。ほんで、その、たまたま、その、ショッピングモールを作るっつって、三世紀をやる、総会を開くんですよ。で、総会の場で、火事が起きちゃうんです。
うん。
それ、うん。それを助けるために、アキラが、人をこう逃がすことをしてたんですけども、
はいはい、
本物の消防士が来て、消火に集めてたら、爆発が起きて、消防士の足が捕らえられた。動けない状態になっちゃう。で、それをアキラが助けに行きたいって言って、で、その上に栗山千明がいるんですけども、はい、役所で。
栗千がね、うん。
その役所が分団長。
栗千？
はい。栗千がね。
分団長やってる。分団長っていう役をやってて。
そうですね。う
ん、で、その人が、行けって、行かしちゃったんですよ、アキラを。
え、そうじゃなかったよ。
嘘だったの。
まさか。
行かした、
おいおい。
行か
し
たやつ、なかったでしたっけ。
いや、行かしてなかったよ。
あれって勝手に行ったんでしたっけ、
ね、そうですよ。
あれ勝手に行ったの。
そうだよ。
で、俺の話終わっちゃうんだけど、どうしよう。行かしちゃったってことにしてないの。
はずかよ。
いや、それで、僕の話としては、あそこで行かしちゃうっていうのはね、ありえないって思っただけなんですけどね。
ああ、終わった。
これ どっちが合ってるかわかんないですね。
俺もベロベロに酔ってて見てたからな。一人で腹立ったかな。
いや、最後までクリチーは止めてましたよ。
止めてました。ああ、まあ生かすも生かせないもどっちでもいいんですけども。で、
アキラが行きましたよ。
そう、行って助けたみたいな話になったんです
よ。助けましたね。はいはい。
で、あれ見てた時に、まあそれも、はい、フリッチーも腹立ったんですけど、で、うん、あのドラマ自体もちょっと腹立っちゃって、
はあ、
で、消防団ってそこまで本当はやんないんですよ。
まあやりませんね。うん、
本当にやんないんですよ。
おっしゃりするぐらいですよね。
そうそうそうそう。基本的にやっていいことっていうのは消防士に対するサポートがメインになっちゃうんですから。
そうね。うん。
でもね、お水が足りないって言ったら給水活動を一緒に手伝ったり、消防士のためにヘルプをするっていうのが本当の役目なんですけどね。
はい。
あれを見て、視聴者って勘違いするのかなって思っちゃって。
うん、確かに。
で、その話、ドラマ見終わった時に、22回の中勤のおっさんの話をふと思い出しちゃって。
はい。
で、あれってネヒさん嫌だって言ったじゃないですか。
うん。
あの、あれって
僕、何も嫌です、
うん、僕はね、あれ、おっさんたちの給料によるって思っちゃったんですよ。
あ、あの、中金って言うから、あの、中金より中金かと思ったら違うのね。
うん。うん。
駐車禁止の方、
ね。そう。
駐車監視員です、ね。
監視員。そう。はい、あの、おっさんちの給料に僕はよるって思っちゃった。それって、結局、うん、消防士も一緒、消防団も一緒なんですけどね、どこまで保証されるかって話になっちゃうんで、うん、多分、怪我に対する保証。で、例えば、中金で絡まれた時までの保証はどこまであるのか。そこまでの話を詰めて中での、そこまでの役職なのかなって思っちゃったんですよ。
う
ん、
あ、ちなみにあの、消防団っていうのは、ボランティアとかじゃないんですか？
一応ね、準公務員って形で、年間3万円はもらってるんですよ。
年間
じゃなくて。うちの自治体にもよります。自治体にもよりますよ。
じゃあもうほぼボランティアですね。
ですね。でも、一応お金もらってんだからお前ら重工務員だからなっていう感じで役所からは言われてるんですけども。
それ一人当たり3万なんですか？
一人当たり3万。年間で。
年間ですもん。1年頑張っても3万円しか。
1年365日、火事が毎日起きたとしても3万円なんですよ。
もうお小遣い。
うん。
小遣いにもならんよね。
ならない。
小遣いにもならない
です。そんな中でね、まあ、どこまでできるっていうのはね、本当に僕の中で毎回、僕、同じ分団長って役職をやらせてもらってるもんで。
あ、そうなんだ。
うん。で、の話になると、もう、怪我をしてほしくないんですよ。一番嫌なんですよ。
そ
りゃ
そうです
よ。うん。もう、火が消えようが、消えまいがどうでもいいんだけど、って言うと、本当に、あれなんですけどね。本当に、団員が怪我をしないことっていうのが、一番怖い。怪我をすることが一番怖くなっちゃって。
まあ、それはドラマでも言ってましたもんね。
うん。ただ、それって、例えば、22回の中勤のおっさんの話になっちゃうと、どこまで保証されるのかっていう。例えば。
ちなみに、その、駐車禁止、駐車監視員の仕事はもう完全な仕事なんで。
あ、結構もらってるんですか？
もう、がっつり、一日分のお給料もらってますよね。だからもう、
本当に一日。何の？
もう本当にお仕事で
終わった
よ。あ、終わっちゃったのしたらいいの？
それだってあれは、ちゃんとした仕事やから。
そうなんだ。全然知らなかった。
そうですよ、あれ。
僕は消防団でお金もらってることも知らなかったです。僕もボランティアというか、なんか町内会みたいなの
ちょっと
延長だと思ってました。
うん、きついっすね。なんか中途半端にお金もらってるだけに、
責任が出ちゃいますよね。
きついですね。
結局、出るもんが出ちゃう話になっちゃうもんで、こっちとしては。
まあ、ね、本当に、年間3万円いうことは、それ10人で割ったら、なんぼでしたっけ
あれ
そんな毎日パチンコ打ってる方が悪いんじゃない？
悪いですよ、ほん
とに。そうですね。
そう、ただ、そういう話で、で、がっつりもらってるな。いいな。
うわぁ、終わった。だからこそ、俺は腹が立ってるんですよ。
うん。それならわかるんですよ。じゃあ、僕たちと一緒のような立場だったら、そんなに言うこともないんじゃないかなって思っちゃった。
それは年間3万でね、あれをやってるんやったらね、別に何も言いませんよ。
そうなんだ。ごめんちゃう。ごめんちゃう。
言うけど、言うけど、でも別に、まあ3万やからねって、まあその仕事でもまあいいよねっていうのは分かりますよ。でも、一応ね、月給で、ちゃんとした給料をもらってて、うん、そんな仕事ぶりっていうので、俺は腹が立っているわけですよ。未だに腹が立っているわけ
です。俺も今聞いて腹が立った。
ほら。
ほら、見たことか。ちなみに中勤の人って、一個取り締まったらいくらとかっていう、そういう制度はない。
そういう制度ではないです。
そうですよね。
はい。
だから、もしそれやったら、もうガンガン取り締まってますよ。
そうですよね。だから、うん、引退して、天下りなのかはわかんないですけど、あそこに配属されて、仕事をしている中で、真面目に頑張ろうと思ったら、そういう風になっちゃうんですよね、多分。
あ、でもあれって、
ちょっともう警察の下請けなんで、
はい。
で、警察から、要は業務内容の指示が来るわけですよね。
はぁ、はぁ、はぁ。
あなたたちはもう、ここまでやってください、みたいな感じ。
はい。
で、それ以外のことはやらないでくださいっていう。
あ、その、やらないでくださいっていうルールがあるから。そうですね。完
全にマニュアル化されてるんで、その通りにやらないといけないっていう感じです。
でも、なんでその、融通が効かないっていうんですか？僕も、もう、駐禁取られすぎて、一回免許を。あ、
そうなんだ。
はい。
だからその辺はもう本当に個人の判断みたいな感じになってしまうとまずいんですよ。A さんっていう人はやってるのに B さんはやってない、なんでって話が結局、だからどこに行くかっていうことですよね。
うん。
だからそういう話全部警察に行くわけですよ。
はいはい。
うん。でも警察は、その警備会社が、下請けの警備会社が、そのやったりやらんかったりってなってくると、
要はもう。そもそも下請けやってるのは警備会社さん。
そうですね、はい。
あ、そうなんですね。
もう警察が管理できなくなるんで、だからもう完全にマニュアル化してしまって。
そしたら僕が一個勘違いしたのは、ちょっと、ああいう人たちっていうのは、なんか、もともと警察とかで働いてた人とか、それに関連にする会社で働いてた人たちの天下り先だと思ってたんで。
まあ、上層部とかってなるとそういうことなんかもしれないんですけど。
まあそうですね。まあそういう現状もなきにしもあらずなんで、うん、やっぱりそういう警察の、ね、元 OB みたいな人が、警備会社の、ね、まあ、
上部、
あの、役職になっている場合もあります。これはあります。
でもまあ、その、何、見回ってる人たちっていうのはやっぱりもう雇われっていうか、普通に警備会社の人たちがやってるわけですよね。
そうなのか。
だから、
そうか。
だから、
うん、
鬱陶しいんです
よ。鬱陶しいね。いや、鬱陶しいね。鬱陶しいっすね。
腹が立つんですよ。
だからもうそう言って、あの、民間に、あの、うん、要は、その、下請けに出す、と、そういう障害って言いますかね、弊害は出るよっていうのを、まあ、前々から論議はされてたけども、うん、まあ、それでも、やっぱり警察の、その人件費っていうかな、そういう労力を、ちょっと他にもやらないといけないことがいっぱいあるんで、まあ、民間に流しますっていう、ね、委託しますっていう流れになったって感じです。
なんか、そういうバックグラウンドが理解できてると、あの、駐車禁止取締役のプロみたいな、なんか漫画とかできそうな気がしますよね。あ、ないですかね。
敏腕駐車監視員が。
敏腕、そうです、そうです。
まあでも、だから、ああいう人たちは、まあ一般私人っていう形で何の権限もないですから。ただ、警察から、まあ、業務を委託されてるっていうだけの話で。
あ、何の権限も与えられてないんですか？
何の権限もないですよ。
じゃあ、準公務員とかそういう感じでもないっていうこと
ですか？ないです。全くの一般私人です。
ただの警備員のおっさんって感じ。
ただの警備員のおっさんですけども、ただ、警察から委託されてるっていう。ので、例えばその、なんで俺の、車に駐禁貼ったんだって文句が、文句を言われるとしたら、いや、それは、もう、うちでは受けられないので、そういうことは警察の方に言ってくださいと。僕らはただ、まあ、上から言われてやってるだけなんで、みたいな。
だからね、俺がね、腹が立ってるのはそこじゃないんですよ。別にその、そう、なんていうかな、文句があるんやったら、警察に言ってくださいっていうのは、もう本当にごもっともやと思うんですけど、
うん、
あのね、奴らの自転車の漕ぐスピード知ってます？
どういうことですか？
もうすごいちんたら漕いでるんですよ。
漕いでますよ。それは、トシやもん。
トシやもんね、そう、すごいね。じゃあ、トシで片付けられるのかっていう。話ぐらいのスピード
です。そうですね。まあ、一日どこまで、どっからどこまでっていう範囲が決まってるし。
もう、あれよ、セグウェイぐらいのスピードって言うんですか？
セグウェイのスピードがわかんねえ。
ちんたら漕いでるんだったらまだいいんじゃないですか？
ボルトを引いても、ボルトが怪我しないぐらいのスピードですか？ 進んでないわけですよ、奴ら。それが、それに、俺は腹が立ってるんです。
あのスピードはなかなか難しいですよ。
でも、逆にでも、スピードを出しすぎるのも良くないから。
じゃあ、だから、取り締まり官でしょ、う
ん、取り締まり官だけど、だから、一般市人なんで。
いや、一般市人だからって、それ仕事やから取り締まらんとあかんやんか。だから、一日どれぐらい取り締まるかって、取り締まれるかっていうのは、うんっていう、その意識は持たんとよく、持たんとあかんくね、あいつら。
それを、その、自転車のスピードで表せっていうのでしたら、
じゃあだから、
これは、例えば移動中に、自転車の、例えば、自転車で移動してる間に、誰か、あの、歩行者とぶつかって怪我したとか、なったら、それはそういう絶対問題。
だから、なんでそんな極端なところに行くの？違うやん。あの、その、何？ヘルメットしてさ、変な話、ノボさんみたいな格好してさ、
ちょ、なんでそこ
に乗ってんの？取り締まれとは言うてないよ、別に。
ギュイーンって言ってないけど、もう次あそこだって、バンバンバンバン取り締まるっていう。
普通の一般人が漕ぐスピードってあるじゃないですか。
わ
か
る？普通に、普通に。
だからもう、
普通の速度ですよね。
モッチが自転車に乗った時のスピードってあるじゃないですか。
僕が自転車に乗った時のスピード。
うん。
でも、あの人たちは制服を着て走ってるんです
よ。だからお前が、普通にコンビニに行こうと思って自転車に乗りました。っていう時のコンビニに行くまでのスピードあるじゃないですか。あるでしょ。わからん。
まあ平均的な自転車のスピードって感じですか。
そう。それよりも
せめて平均は出せと。
難しいな。
うん、難しいですね。
実際のところが、
たらこういうどんどん。
あれって大体あの一日のあの取り締まりというか監視のやつがある程度地区で決まってたりもするんですよ。
決まってますね。
今日はここからここまでをやれと。で、その距離を普通の自転車の速度でやると、半日ぐらいで終わっちゃうんですね。
終わりますね、はい。
はい。だけど、そこを1日かけてやれって言われてるので、1日かけてやってるんですよ。
じゃあ2周したらいいやん。
そう、本当は2周すればいい。1往復するとか、2周すればいいのに、そこを、1日の範囲はここだから、スタートからゴールまでを1日かけてやるっていう認識でしかない状態なんで、
なんで
かして、旗から見ると、ちんたらやってるように見える。
なんで権限与えちゃったんですか？
なんで権限与えてないですよ。
なので、与えればいいじゃん。って思っちゃった。
あ、だからそれはもう、警備会社に権限与えたら問題が起きるからです。
だけど、消防団は権限もらってますよ。
消防団はちょっとわかんないです。
うん。ですか？
消防団はある程度権限がないと仕事にならないからかもしれないですね。
一応、あれ、赤信号でも突っ切ってもいいっていうことにはなってるんですけどね。信号ないけど、うちに。
ああ、やっぱりあの警察とかと一緒で、うーっていうサイレンと、あの回転灯を回せば、
そう
消防車とかと同じ
扱いになるんです。
扱いになるんですね。うん、はいはいはいはい。
特殊車両です、でもあれ。
ん？
特殊車両じゃない？
特殊車両です。
特殊車両扱い。
8ナンバーでしょ？
8 なんです。
ということは特殊車両の免許いるよね、あれ。許可。
でも、普通免で行けるかな。4トン未満の免許さえ持ってれば。
あら、そう。
うん、
行ける。特殊車両は、ナンバーで許可証が出てるんですよ。
あ、ほんまか。あれは何番に出てるの、はい、?8 ナンバーに出てるわけ、
はい。車両ごとに許可証があって、それを車の中に入れたり、何かあった時に警察に出せるように。
なるほどね。
はい、携帯するようにしてるので。
そう。
だから、そういう車両を持たせりゃいいんですね、じゃあ。
そういう車両、自転車を持たせればいいんじゃない？
そういう自転車を持たせ、
自転車。特殊車両の自転車。
持たせたところで、一日、ちんたらやるんでしょ？
そう。一日、ちんたらやらないといけないのは、やっぱり、指示の内容を、を変えないとっていう形になりますから。
だから、だから、イライラするの？
あー、なるほどね。
で、しかも、駐車車両がありましたって言って、切符っていうかな、
違反切
符までの、
うん、
切るまでもチンタラするでしょ、あいつら。
あ、要は、その警備会社じゃなくて、要はもうその警察の方がもっと、警備会社に下請け出すんだったら出すで構わへんから、もっと、そういう、何回もぐるぐる回るよう指示をしろ、みたいな感じですかね。
なんだかの指示は出てるんじゃないかなと思うけど、うん。
だから全部そういう指示に従って、
多分、
やってるんで。
往復はするなとか。
うん、だから、独自の考えで、勝手にやってはダメなんですよね。
いや、だから、
それが腹立ってんのは、うん、それは税金の無駄遣いじゃないですか、うん、って。ほら、納得したでしょ？
たらたら走りやがってって話ですよね。うん、給料一発のものももらいやがって。
そう、
一発のものも。俺なんか3万円なのに。俺なんか3万円なのに。
押すな。
だから、そう内容が、あれなんじゃないかと。
一日80円やもんね。
もう。それで、
そっか、80円なんだ。
80円、あと何センスや。
きついな。
やっぱり下請け、あ、はいはい。
あ、いいですか。その指示系統が、指示系統じゃないや、権限が2つに分かれるじゃないですか。その中金を取り締まる人の役割と、あとはその中金切られた後に警察に持っていきますよね。
そうですね。
そのチケットを。で、その時の、
チケット、
はい、チケットを持ってくるんですよ。で、お金払ってとかでやるんですけど、二つの役割があまりにもかけ離れすぎてるというか、つながりがないんで、僕は本当イライラしたことがあって、僕は胃腸炎で一回入院っていうか、入院か？入院したことがあるんですけど、車運転しててどうしてもお腹痛かったんで、ちょっと病院の前に止めて病院に行ったんですよ。で、あ、これはもう、一応、そうそうです。それで切られたんですよね。で、まあ、もう切った人はもういなくなっちゃってるんで、それはしょうがないと。で、その後日、お腹が治ってから警察に行って、で、これ切られたんですけど、そういう事情あったんですよねって言っても、いや、それは私の方では知りません。そのチケットはもう切られてる以上、警察ではこれを受け取るしかないですから、みたいな。
はいはいはい。
それは、そう、だからそれがもし一緒だったとしたら、ちゃんと指揮系統が一緒だったとしたら、あの時の監視員のはあそこねって、それはじゃあそうかもしれないね、とかっていう話に、もしかしたらなるのかもしれないし、わからないですけどね。ただ、本当に、あ、それ私知りませんから、みたいな、こっちはこっちなんでっていう。
そういう場合、はい、やっぱり、はい、切符切ってる人は、警察じゃなくて何の権限もないので、
はい、はい、そうです、ね。
なんていうのかな、例えば切符切ってる時に、どういうのかな、切符切る前、貼る前に接触して、はい、まあそういう話が、
あ、そうですね、
をした場合、はい、その監視員には何の権限もないのに、ないので、はい、貼らない場合はありますよ。
あ、そうですよね。
もしその話ができればです。
大丈夫です。病院でだからそんな暇ないやろ。
うん、いや、っていうか、その警察と違って、もう、もし運転手が、その、ちょっとでも現れる、運転手っぽい人が、いそう、近くにいそうな場合は、もう、なんていうのかな、揉めないように、もう手を出さないみたいな。
はい。あ、でもそれは本当にありますね。だから、中金の、取ってる取締りの人に関して言ったら、仕事でよく何台か止めなくちゃいけない、一時駐車しておかなくちゃいけない時に、運転手いないで、一人だけちょっと見張りを立たせるようなことが仕事上あって、その時はちゃんと分かってくれますというか、
うん、理解はしていただけますもんね。
そうですよね。うん、
だから何かしらの、その、アピールっていうんですかね、その、例えば、メモ、か何か書いて、
はいはい、
前のガラスにピッて貼っとくとか、
あとはトランク開けとくっていうのがたまにありますね。
まあそれでも近くに運転手がいない場合はもうピッて貼ってピャッて行ってしまう可能性もありますから。
ああ。
その要は何かしらのメッセージがあるかどうか。
そうです。あ、じゃあよく。商業車のトラックのところに、なんか、ここで作業しているので、何かあったらこの番号までかけてください、みたいな、ね
うん、
携帯の番号書いておくとか。
何かしらのメッセージがあったり、うん、例えばタクシーとか、うん、そういう、
はい、
車で、まあ、商売をしている緑ナンバーの、
はいはい、
車に関しては、もう、要はもう手を出さないみたいなのはあるみたいですよ。警察は違うんで。
暗黙の了解みたいなところ。
暗黙の、まあ、了解と言いますか、うん要はトラブルの原因になりそうな場合は、その辺はちょっとまあ判断して、 これも何も、まあ、ね、まあ、商業者でもないし、まあ、運転手も近くにいないし、その、止めてるのに、完全に駐車違反なのに、何の、その、理由もなさそうだなって思って、で、とりあえず、まあ、いろいろこう、記載しますよね、チケット。で、それで最終的に、大丈夫やなって思って、ペッて貼って、ピュッて離れるっていう感じ。
ああ、でも、それはよく見ますね。貼ったらすぐ離れますよね。
う
ん、
そうです。
貼った
ら早いよ。う
ん。まあ、それしかないんで、まあ、そんな感じですか。
まあ、そんなところで。
結構、精神的に気遣いながら仕事はしてる感じです。
ああ、もうよくぼちぼちお時間が。よく。
そう。後半、俺の言いたいこと
を
言
いたくなって。
ポイズン。
うん。
結局の話が、ポイズンできたんでしょうか。
そもそも、その、デルちゃんが、
うん。
いいとこを、うん。
勘違いしてたところで、勘違いでしたね。要は酒飲みながらドラマ見んなよって話だよ。
ようこんだけ伸ばしたわ。もう、感謝してほしいわ。
本当ですね。
感謝じゃないですよね。
あ、やだ。やだ。
すいません。すいません。
感謝したことあります
よ。ありますよ。ありますよ。
おっちさん、おっちさん、閉めてください。
ありますよ。
閉めてください、早く。
僕ないんです。
じゃあ。
されたことはないです、ね。
じゃあ、もうぼちぼち。
はい、さよなら。
はい、さよなら。
終わりか。
終わり終わり方だったっけ。
この後はエンディングです。
ごめんなさい。ぐたぐたになっちゃって。
もうびっくりしたわ。
まさかの勘違い。
びっくりした。
びっくりしたわ。
俺もびっくりした。
クリチに謝れ。
ごめんなさい。俺、クリチに。ごめんね。クリチ。
大家好，这个频道是。
こんにちは、沖縄学校です。
这个频道是那个日本全国的中
学校。全国の中高生。
就忘不了那个
中高生の気分が抜けきれないおじさんおばさんたちに送るラジオです。
新感覚体験型クリエイティブエデュケーション番組、大人の学校。みんな聞いてくれよな。
福祉探偵団。
皆さんご機嫌いかがですか？福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが
福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、
時にはポジティブに、
時にはネガティブに紹介し、
たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する
教養型トーク番組です。
ぜひお聞きください。
コミュ障ポッドキャスト中近東ラジオでは皆様からのコメントやメッセージを募集しています。コミュニケーションにまつわる失敗談や克服話、人見知りならではのあるある話、パーソナリティに打ち明けたい、相談したいことなど、どしどしお寄せください。投稿は、番組ブログのメールフォームや、中近東ラジオのツイッターアカウントへのリプライ、ダイレクトメールなどから送ることができます。皆様からの温かいお便り、お待ちしております。
というわけで、中近東ラジオ第35回も、ね、終わりの時間になってしまいましたけれども、今回は、ゲストという形で、大人の学校の赤波さんに、
はい、
いただきましたけれども、
ご足労いただ
きましたでしょうか。
あ、すいません、お邪魔いたしました。本当に。
こんなんで大丈夫でしたか。
すごく楽しかったので、
ぜひ、いただけ
ると。
よかった。
今後も、なんか、機会があれば、参加させていただきたいなと。
ああ、ぜひぜひぜひぜひ。
そんな言うて、来た人おらへんからな。
はい、そうやで。
レギュラーになった人間はいるけどね。
そうですよね。
2回来たゲストが、なかなかいないと、
あとは、大人の学校にも、よろしかったら、
あ、いいんですか？
行きたいなと思っております。
ぜひぜひ。
実際大阪に仕事で行くチャンスがあるときに、お会いして取れればなと。
お、
居酒屋で大阪だけじゃないですよね。
中近東ラジオ内でもまだやったことがないという。
あ、そうか。そうなんですね。
うん。我々は、直に会うと喋らないから。
あ、それがコミショーというですね。ええ、あ、すいません。勘違いしてもらいました。
いえいえいえ。
本当に楽しかったんで。あ、よかったです。緊張してますけど、今でも。
マジか。
いや、うせえで。緊張しとって、ガンシャは出えへんわ、絶対に。
ね、これ素敵とか。
チンチンが緊張と土調してます
ね。あ、いいですね。緊張すると勃起しますからね。
そうなんですよね。ねやっぱ血が溜まるんですよね。
ねえ、はい、終わろう終わろう。早終わろう。早終わろう。
海面体にね。
あ、そうです、ね。
今日あかんわ。もう、もっちがもうボロボロや。締められへん。
傷だらけ。
傷だらけや。
ローラーですかね。
あと、もっちさん、復帰、おめでとうございますっていうのおかしいんですか？
今？
本当に、嬉しく思ってます。
ありがとうございます。
これがあれですね、赤なめクオリティのわけですね。
はい、そうです。はい。
よかった。
中近東をお聞きの皆さん、大人の学校を聞いたことない皆さんいらっしゃると思いますが、中近東ラジオを話した回が一回だけありますので、はい、よくエニグマさんの名前は出ますけど、藤本さんを応援するという回が一回ありますので。
そうですね。ありがとうございました。
本当にありがとうございました、
はい。よろしくお願いします。失礼なことばっかり言ってますけど。
いえいえ、
またメンバーも、
だるまさんによろしく言ってくださいね。
あ、はい、
そうですね。だるまさんに
だるまさんよろしく。はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ということで。
お願いいたします。
ありがとうございました。
というわけで、じゃあ、締めたいと。
締めっぽくなったな。
思いますね。
何が締めっぽいんや。
ピッチなのもいきたいと思います。
もういいよ。締めますよ。
濡れてきたってことですね。はい。
はい、お相手はモッチと、
エニグマと、
デルデルマッチョと、
ネヒ
と、ガステルと、
あ、ごめんなさい。すいません。
じゃあ、私もいますよ。
テルカス、もう一回言って、テルカス。
はい、ガステルと、
大人の学校から赤なめでした。
ありがとうございました。
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 またお越しくださいませ。
はい。じゃあ失礼しまーす。
はい、さよなら。
あばら
ー。やれやれだし。
あ、俺それ言おうと思った。
言わすか。